Good evening, you're listening to WRFL ピュアバナ 105.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes every Friday from 6pm to 7pm. Today the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. Today also we have a special guest, Don-chan-san from Asukecho, Toyota. We speak in Japanese as we connect to US and Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかのショーの時間です。はるかのショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市内のコミュニティラジオ局 WRFU がお届けしていますか。ただいま麦子は京都から参加しています。日本時間で7月31日木曜日夕方6時過ぎです。それぞれの場所でいかがお過ごしでしょうか。実は本当はこのはるかのショーの収録昨日、7月30日水曜日の午前中にしようと思っていたんですね、収録を。ところが準備を始めたらちょうどその時日本の太平洋側に津波警報注意報が出されました。この津波はアメリカやハワイや西海岸にも及んでいるので報道されているかと思います。で、これは日本時間7月30日水曜日の午前8時25分ごろにロシアの、カムチャツカ半島東方沖で大きな地震が起きました。マグニチュード 8.7 推定されています。でこれは北海道の根室市から北東約 1500km 離れた地点なんですが、それで私は朝起きてそのちゃんとニュースを見てなくて、この地震が起きたということを知らずに、それでじゃあ今日は収録をちょっと早めにしようと思って、それでスマホ を見るとってスマホからどうして、太平洋沿岸に北海道から岡山県にかけて津波警報が、でしかも沖縄までの地域に津波注意報が発表されていて、それでびっくりしてしまって、何が起きたんだろうということで初めて地震があったんだ、ロシアで地震があったっていうことを知りました。ですごい広域にも日本の地図がこう出てて、赤とかで警報がこう海岸線に出てますって出ていて、で総務省消防庁によると全国の自治体に出した避難指示の対象者は一時200万人以上に及びました。で私がいる京都市では直接には津波京都市内では直接の津波の影響は受けていませんが、こうニュースを見ながら津波っていうのは地震がどこでどんなことが起きたかだけじゃなくて、もちろんこの地震の震源に近いところでは建物が崩壊したり、大変な状況になっていますが、その津波そのものは到達するまでの海の地形やその到達する地点の海岸線や河川の状況によっても全然違って、またそっかって当たり前のことなんで、そうかと思ったので津波は何度でも来るので、一体どこでどういうふうな形で津波が来て、それがいつ頃終わるのかっていうのはなかなか見通しが立たないということをこうニュースを見ながら改めて思いました。で、警報があったらすぐに逃げないといけないと思うんですが、ちょうど日本では7月30日子どもたちの学校も夏休みに入る頃で、家族で海水浴に来られていたりとか、もちろん日本の方だけではないし、海外からのツーリスト旅行で慣れない土地で避難された方もいらっしゃるかと思います。ですごく驚かれて、慣れない場所での避難だったりする場合もあったかと思います。もちろんその海岸線の津波で陸上の交通機関も影響を受けますし、車での避難で途中で事故が起きたりもしています。でこの警報が注意報になり、でも全国でこの注意報が解除されたのは今 31日木曜日の16時40分頃かな。それで、はあ、そんなに長い間で、しかも日本各地酷暑が続いていて、アメリカアバナシャンペーンも今年は厳しい暑さの夏だと思うんですが、日本各地の酷暑がこう異常な暑さで、京都、例えば京都では最高気温は昨日だと 39.6 度と発表されていました。で、こう突然のこう避難で各地、場合によっては冷房、避難された場所に冷房がなかったり、そうした状況で大変長時間の避難が続いていたり、したんじゃないかなと思います。あるいはコンビニがこうたくさんこう閉まってしまって、ペットボトルで水分を購入しこうペットボトルでこう水分だけじゃなくていろんなも購入しようと思ってたのに、え、コンビニ閉まってる、自販機あどこにあるんだろうとかって言って混乱された場合もあるんじゃないかと思います。この後こう地震も含めどのような状況が起きるとか、さらにこう地震が起きるか起きないかとか、そういったこれからの予測っていうのはなかなかできないものですが、それぞれの場所で今後も別に地震だけじゃなくてアメリカでもいろんな災害っていうのが起きる可能性があるかと思うんですが、気をつけて情報を収集してください。でもひとまず今回の津波注意報が一応解除された時点で、こう遥かの潮の今週の収録、ちょっと時間的にはギリギリになってしまったんですが、始めようと思います。前置きが長くなってしまいました。で今日もこの後どんちゃんのトークお届けしようと思いますが、2回にわたってどんちゃんが地元で大学卒業、どんな風にどんなお仕事をしていて、どういう地域の活動をしているかっていうことはお伝えしてきましたけれども、で、先週からその どんちゃんのトークは能登半島での地震、これは2024年1月に起きた震災と、さらにそこで9月に能登半島で、石川県の能登半島で豪雨があるんですが、その2つの災害、こう災害が重なった、そういう中でどんちゃんは昨年の5月から現地での支援ボランティアにこう通っています。もう10回以上通ったって話されていたと思うんですが、今回はそのどんちゃんがそういう災害ボランティアで現場でどういうことをこう感じたり学んだりしながら、特に、先週のトークの終わりから七尾のオラッチャ七尾っていう、そういうこう、ボランティア、民間のボランティアセンターで活動、関わりながら活動しているというお話を先週もしてくれましたが、今週はその後半のお話で現場でどういうふうな経験をしているかということも含めてお話をしていただいています。収録は7月の11日だったかな。で、その時は龍太さんも一緒にトークをしています。で、まずは、そうですね、曲を挟んでから少しどんちゃんのトークの補足説明もしながら収録、7月に収録したトークをお届けしたいと思います。今日の最初の曲はドリカム、ドリームスカムトゥルーの想像を超える明日へ、これをまずお届けしたいと思います。それではどうぞ。